どうも失礼しました。これ実はですね、録音装置なので、ちょっと今日の話をですね、これに録音させていただきたいと思いますので、ちょっと今故障がありましたので失礼しました。私、阿武隈守之と言いますが、戸籍の名前は村上守之と言います。で、こちらに私の父と母がいますけども、父が、村上秀平と、皆さん名前聞いたことあると思うんですが、藍農会の、福島県の藍農会ですね、最初の、創立というか、そのメンバーの一人でありまして、で、この藍農会の第25回ということですけども、この藍農会を始めたのが、清酒研究会ですね。皆さん、十分ご存知ですから、私はただそれを教わっただけですけども、佐藤一斉という方がいまして、で、その方がこの福島県藍農会を始めて、で、この福島県藍農会の清酒研究会も始めて、第1回からですね、ずっと、高齢になって引退するまでですね、この場で話をされたと聞いております。で、ここにですね、その佐藤一斉先生をですね、記念する文集を持ってまいりました。恩恵の露あぶく町で、この中にですね、大内真一さんがですね、過去の藍の清酒研究会の一番最初からですね、この本が出るまでの歩みをずっとこう述べられています。で、その中でですね、最初はずっと佐藤一斉先生と高橋三郎先生がこの、集会において話をされたというふうに、書かれております。で、その場にですね、私お招きいただきまして大変光栄であります。私もですね、実は私は佐藤一斉のですね、信仰の、によって生まれたですね、私はその海の子というふうに私は自分で自称しておりますし、そのように皆さんにも理解していただきたいと思うんですが、私は私の名前守之と言いますが、これは佐藤一斉先生から与えられた名前なんですね。で、子供の時から一斉先生の集会に出ましてですね、で、現在阿武隈無教会という一斉先生が始められた集会の後をついてですね、ここにいます八木沼勉さんと一緒にですね、その信仰の灯火を消すことなく、その集会で話をさせていただいております。で、今日はその縁があってですね、この場に立たせていただきました。で、私の話は先ほど、賛美歌で歌われた「神は我が櫓」という、ルターのですね、戦いの歌、それからその後、デボラの、信仰によるですね、カナンにおける戦いの、その記事を読ませていただきました。ですから今日のですね、私のテーマは信仰による戦いということが今日の私のテーマであります。で、特にですね、何を戦うかというと、信仰の独立であります。信仰の自由であります。そして信仰の純粋であります。この3点がですね、今日の私の、内容であります。で、早速本題に入りたいと思うんですが、ここでですね、今から読みますけども、デボラという人の女預言者ですね、そのもとにイスラエルの軍が集まって、イスラエルの民が集まって、そしてカナンの王たちと戦った。で、その時にですね、カナンの王は900両の鉄の戦車があった、大きな軍隊があって、軍備もいろんなものを持ってた。それに対してですね、イスラエルって言ったら農民なんですね、戦う人間じゃないんです。だから、その鎧兜もない、槍もない、そういうですね、要するにもう傍から見たらですね、当然非常に劣勢なわけですよ。見た感じでどうしてこれが勝てるかという状態にあったのにもかかわらず、彼らはデボラの地に立って集まった。そして戦った。勝つか負けるかじゃなくてですね、これはですね、神のもとの戦いなんだと。主が戦うんだから我々はそれに従うんだと。神における信仰の戦いだということですね。で、ここで戦わなければですね、イスラエルの信仰は消えてしまう、イスラエルの国がなくなってしまう。そしたら、その信仰をですね、広大に伝えることができない。それで戦ったんですね。で、この戦いがですね、イスラエルの信仰が守られた。で、それはですね、今日私たちに受け継がれているということです。もちろん、その時代と現在はですね、全然状況が違います。彼らは武器を取って相手を殺しました。今日はそのようなことを信仰の戦いとは言わない。けれどもですね、それは時代の状況の違いがそうさせたんであって、その時のですね、彼らの信仰という意味、すなわちですね、主に対する、神に対するその忠誠というんですか、その従いというんですか、その信頼してですね、彼らのもとに戦うという意味ではですね、これは同じことなんですね。そのことを今日は学んでみたいというふうに思います。早速ですね、デボラの歌の本文を読んでみたいと思うんですよ。 先ほど読んでいただいたのは4章ですね、そのデボラの歌というものがどういう状況で書かれたかという状況説明なんですね。で、第5章はですね、デボラの歌といって、このイスラエルの聖書の中では最も古い資料という。最も古い資料というのはですね、創世記が最も古いんじゃないのっていうふうに皆さん思うかもしれませんですけどですね、この聖書というものができるっていうのは比較的新しいんですね。で、いろんな伝承なりですね、いろんな書類なり資料なりというものを集めて、後からですね、聖書というものをまとめた。例えばエレミア書というのはですね、エレミアがいた時代のことを記録が集まって、その後それを編纂したとかですね、エレミアというのはですね、紀元前600年頃の人で、このデボラの歌はですね、実はいつ頃かというと、紀元前の1150年前後というふうに言われています。時代的にちょっとですね、皆さんどんな時代かというのを見当がつかないと思いますが、モーセが出エジプトをしてからですね、ダビデがイスラエルの王国をですね、カナンに統一するまでの間のちょうど中間と考えていただければいい。ダビデが国を作ったのは紀元前の1000年、覚えやすいですね。で、モーセが出エジプト、エジプトから出てきたのが紀元前の1300年頃と、このように現在では言われています。ですから、そのちょうど中間、紀元前100、1150年頃ですね、このデボラの歌が歌われたということなんですね。で、早速ですね、その場所を読んでですね、まず詩を味わってみたいと思うんですよ。詩式の第5章を開いてください。詩式の第5章のですね、全部読むと長いのですね、1節から、22節まで読みたいと思います。私の聖書はですね、新共同訳じゃなくてですね、口語訳ですので、ちょっと言葉が違うと思うんですが、私はちょっと新共同訳を持ってきませんでしたので、こちらで読ませていただきたいと思いますが、その場所を今から読んでみたいと思います。詩式第5章の1節から。その日、デボラとアビノアムの子バラクは歌っていった。イスラエルの指導者たちは先に立ち、民は喜び悼んでしみれた。主を賛美せよ、諸々の王よ聞け、諸々の君よ耳を傾けよ。私は主に向かって歌おう。私はイスラエルの神、主を褒めたたえよ。主よ、あなたが聖王でエドムの地から進まれた時、地は降り、天は滴り、雲は水を滴った。諸々の山は主の前に揺り動き、市内の主、すなわちイスラエルの王、主の前に揺り動いた。あなたの子シャムガルの時、ヤエルの時に正体を耐え、旅人は脇道を通った。イスラエルには農民が耐え、彼らは耐え果てたが、デボラよ、ついにあなたは立ち上がり、立ってイスラエルの母となった。人々が新しい神々を選んだ時、戦いは門に及んだ。イスラエルの4万人のうち、盾ある、あるいは槍の見られたことがあったか。私の心は民のうちに喜び悼んで、染み出たイスラエルのすくすくと共にあった。主を賛美しよう、賛美せよ。茶色のロバに乗る者よ、盲線の上に座る者よ、および道を歩む者よ、共に歌え。楽人の調べは水汲むところに聞こえる。彼らはそこで主の救いを唱え、イスラエルの農民の救いを唱えている。その時、主の民は門に下っていった。起きよ、起きよ、デボラ、起きよ、起きよ、歌を歌え。立てよ、バラク、トリコを捕らえよ、アビノアムの子よ。その時、残った者は尊いもののように下っていき、地の民は勇士のように下っていった。彼らはエフライムから出て谷に住み、兄弟ベニヤミンはあなたの民のうちにある。マキルからは司たちが下っていき、ゼブルンからは指揮を執る者が下っていった。イッサカルの君たちはデボラと共におり、イッサカルはバラクと同じく直ちにその後について谷に突進した。しかしルベンの種族は大いに思案した。なぜあなたは檻の間に留まっているのか、羊の群れに笛吹くのを聞いているのか。ルベンの種族は大いに思案した。ギレアではヨルダンの向こうにとどまっていた。なぜダンは船の傍らにとどまったのか。アサリは浜辺に出し、その波止場の傍らにとどまっていた。ゼブルンは命を捨てて死を恐れるためである。野の高いところによるナフタリンまたそうであった。諸々の王たちは来て戦った。その時、カラーの王たちはメギドの水のほとりの陽楽で戦った。彼らは一片の銀をも得なかった。諸々の星は天より戦い、その軌道を離れて地勢をと戦った。キションの川は彼らを押し流した。激しく流れる川、キションの川、我が魂を勇ましく進む。その時、軍馬は風かげり、馬の蹄は地を跳ね荒らした。ここまで。 これがですね、デボラの歌の前半でありましてですね、まあ、後半もあるんですが、今日の主題から少しそれますので、前半のみで時間の制約もありますから、お話をしてみたいと思いますね。まず先ほども言いましてですね、これはですね、イスラエルの民と、それからカナンの王との戦いですね。で、イスラエルはどういうところに住んでたかというとですね、これ山地、山のところに住んでたんですよ。で、その山でですね、どういう生活をしてたかというと、牧畜を飼っていた。山間のところでこの畑とありますよね。ここで農業を営んでたという状態ですね。で、それに対してですね、このイスラエルの山地から下っていく平野があっているとですね、これはイスラエル平野とか、シャランの野とかってこうあるんですが、その平野はですね、大変肥沃な土地だったんですね、山と違って。で、そこはたくさん穀物が取れて豊かだから、そこに都市ができた。で、その都市に王が住んで、で、王はですね、その農地を支配してですね、で、農民を奴隷のように使ってですね、で、その貢ぎ物を取ってですね、そこで、町を作って、自分は武器を購入して、そして戦車を買って、そして戦いの訓練をしてですね、それでその、周りを支配したんですね。で、それがですね、平野の部分の、いわゆるカナンの平野の部分で、その王がですね、だんだん、飛んで力が強くなってくるんですね。今度はその権力の範囲を今まで及ばなかったその山地の方まで及ぼそうというふうにこう企むわけですよね。ですから、そうしてですね、このシセラとかっていうその将軍がいて、で、ヤビンというもとにですね、だんだん勢力をこう伸ばしていった。で、伸ばしていって、イスラエルの山間地までその支配権を伸ばして、そこで貢ぎ物を要求する、すなわち税金を納めろという状態になったんですね。で、それで戦いがあって、で、デボラの頃は戦いに敗れてですね、で、農民はですね、その租税を徴収されたり、戦いで敗れて、だんだんとこういなくなってしまった。荒れさせてしまった。その状態において、このデボラが立ち上がったんです。で、場所はどういうところかっていうとですね、言葉でだけで喋ってるとですね、多少この地名がたくさん出てきますですね。これ全然どこかって見当がつかないとですね、理解がだんだんこう、なんか遠い向こうのこと話してるなってことになっちゃうんですね。少しですね、地図でですね、ここだよっていう、ある程度ですね、どこで話の戦いなのっていうことがわからないと、理解がですね、いまいち深くなりませんので、私が書ける範囲でですね、どんな場所だったかって皆さん知ってるとは思うんですが、一応確認のために書いてみたいと思うんですよ。そうするとですね、このイスラエルの場所はどんな感じかっていうとですね、ここに地中海があると、それからですね、イスラエルの近くにこう死海といってですね、動物、魚の住めない海があるんですよね。これ死海と言いますよね。で、その死海にはですね、一本大きな川がこう流れて注ぎ込んでいるんですね。で、この川のことをヨルダン川と言いましてね。で、ヨルダン川の上流には小さな湖があるんですね。で、これはイエスの時代にはガリラヤ湖ですね。イエスがここで船に乗ってですね、嵐を沈めたりですね、たくさん魚を取ったところ、これガリラヤ湖と言いましてね、当時は、これはキレメテ湖と言ってこう言ってるんですが、まあ覚えやすいようにガリラヤ湖としましょうですね。で、イエスが生まれたのはこのガリラヤ湖のこの辺の、ナザレという町なんですが、このナザレの近くに今日出てくるところのタボル山というのがあるんですね。この辺にこうタボル山って言って、ナザレの近くにこう500メーター、標高で言うと500メーターぐらいのタボル山。それからですね、戦いはどこでこれ行われたかっていうと、このタボル山から下ってキション川のですね、川がキションという川があるんですが、それがですね、この平野、イスラエル平野のですね、そのところを流れた一番大きな川なんですが、ここにこのキションという川があって、で、ここで戦われたんですね。 単に、聖書だけじゃなくてですね、古代エジプトですね、メソポタミアの歴史を興味ある方はですね、非常に有名な古戦場がここにあるんですね。今日も出てきましたけど、このメギドと。メギドの古戦場というのはですね、ここでエジプトですね、それからメソポタミアの戦いが何度も起こるという記念すべき場所があるんですが、そのところはですね、この気象側のすぐ脇なんですよ。で、今日出てきたカナナクっていうのはですね、このメギドの隣なんですね。で、タナクだったっけ？タナナク。まあ、どちらでもいいんですが、一応ですね、このタボル山から、イスラエルの軍が降りてきて、で、このキション川のふもとのこのタナクでですね、ここで一番激しい戦いがある。で、この、一応ですね、場所的にはこういうところなんですね。で、一体どうしてイスラエルの軍はですね、カナンの王の戦車900両に勝ち得たかというと、今、詩にありましたようにですね、戦いの時に大雨が降ったんですよ。大雨が降ったので、この気象の川が溢れた。で、イスラエルの王は戦車でもって戦いに行きますから、大雨が降ると戦車の車輪がドブにはまってですね、動かなくなっちゃうんですね。で、動かなくなるとどうなるかって、と進めっていくら馬を叩いても動かない。とどうしようもないですね。で、それが決めたっていうんで、イスラエルがですね、この山の上からそれを見て、お、あいつら動けなくなった。ね、鎧兜を持って、しかも槍を持ってるんだけども、こっちは素手でも、素手っていうか、まあ、石ころぐらい持ってですね、こう戦う人もいるんですが、とにかくですね、彼らの一番の武器である戦車が動かなくなった。それはなぜ動かなくなったかっていうと、大雨が降ったから。じゃあなぜ大雨が降ったかっていうと、それが万軍の主の援軍だ。まあ、援軍と言わないんですよ。戦いの主は誰かって、神なんですね。神が戦うから我々は行くんだ。ここでですね、この、私はですね、デボラに対してですね、このバラクがですね、あんたが行くんだったら私と戦うよってこういうふうになんか情けないように言ってましたね。それはですね、あんたが行くんだなってでデボラに言ったら、デボラって誰かって、預言者なんですよ。預言者って誰かって、神の人なんですね。だから、神、あなたが戦うんだったら私はついてきますって、そういうことなんです。で、イスラエルの戦いっていうのはですね、すべて聖戦といってですね、神が戦うから我々が従うんだと。戦ってるのは我々じゃなくて神だと。これが信仰の戦いなんですね。だから我々に手に武器がない。そんなことは問題じゃないんだと。これが神の戦いならこれは必ず勝利をする。こういうことなんです。で、その信仰でもって戦ったから奇跡が起こってですね、それで川があふれて、で、戦車が900両全部動かなくなっちゃって、で、これは閉めたっていうんで、石だろうがね、あるいは竹槍だろうがっていうもので、まあ、戦ってもですね、人数1万人ってもう多かったですからね、900両の戦車でもこれやっつけることができた。こういうことなんですね。事実から言うとですよ。ですから、これをですね、この奇跡、大雨が降って、普通だったらですね、普通の戦いだったらこれ負けるに決まってるのが、その奇跡が起こって、第一次元が起こってですね、それで勝利を得た。これはまるでですね、出エジプトにおいて、エジプトの戦車がですね、追いかけてきたときに、航海の大奇跡が起こってですね、で、そこを通っていって、その後から追いかけてきたエジプトの軍隊ですね、戦車がですね、その、航海の中にこう奇跡でもってそのこの引き裂かれた航海が再び海にうずもれてですね、その中でエジプトの軍がこの滅んだということと同じことだったんですね。共に神はですね、この天を支配し地を支配し星からですね、軍隊を送らせてですね、で、雨を降らせ、そして雹を降らせと、そういうことをする神だということですね。万軍の主と言いますけども、それは戦いの主ということなんですよ。もともとですね、イスラエルの神っていうのはですね、戦いの神だったんです。で、そういうことで、この秘書の川でですね、大勝利。で、これを見たエブラーがですね、まさにですね、もう歌わずにはおれない。出エジプトの時にもですね、やはりミリアムという女の姉さんがいました。この人もですね、出エジプトの、航海の大奇跡の時ですね、喜びいたんですね、シンバルを持って叩いて、女性はみんな踊って、そして歌ったんですよ。で、この時にもですね、デボラはですね、女性ですから、多分武器を持って直接には戦わなかったと思うんだけども、とにかく応援だとして、もうこれは歌わずにはおれない。踊らずにはおれない。こういう状態ですね。で、その歌がですね、代々代々伝わってですね、それは今時私に伝わってる。その歌がまさにこの歌ですね。で、この歌はですね、なぜ最古の資料かって言われてですね、その内容が非常に信頼性があって古い。その言ってることも古いし、 またそこに言われていることに信憑性が非常に高い、そういう意味で最後のですね、価値ある市場ということですね。ちょっと油断になりますがですね、私は宗教社会学という学問を勉強しております。で、私の先生はですね、マックス・ウェーバーという人なんですね。で、この人がですね、今日ここに持ってきましたけども、書いた本の中に古代ユダヤ教というのがあります。これは宗教社会学的に、旧約の時代のイスラエルのことを書いた本なんですが、私はこの本を愛読しております。愛読しております。何遍も読んでおります。最低でもまあ10回ぐらい読んだと思いますが、この本はですね、私にとっては、まあ、古典中の古典、私の先生の本であり、これは何度読んでもですね、味わいの深い本なんですが、この中にこのデボラの歌っていうのが資料としてですね、学問的にですから検討しているのが何遍も何箇所も出てくる。ですから私はですね、一度ですね、このマックス・ウェーバーのですね、古代ユダヤ教を講じてみたい、できればその時にですね、このデボラの歌を講じてみたいっていう、そういう思いがずっとあったんですね。今日はその機会をいただいた、こういうことなんです。で、ちょっと余談になりますけども、それで、その時に戦っちゃったということがですね、このメインなんです。それで少しですね、もう少し詳しく、このところを地図を見ながらもう少し検討してみたいと思うんですよ。それはですね、先ほどですね、イスラエルは山地、山に住んでたというふうに、このイスラエルの地理をですね、ご存知の方は分かると思うんですがですね、このヨルダン川と地中海の挟んだところがカナンの地ですね。で、カナンの地のヨルダン川の側にはですね、こう山地、山がこうあるんですよ。で、山があって、この辺がエルサレムですね。皆さん、エルサレムの標高は何メートルってご存知ですか？大体でいいんですか？どのぐらいの高さにあると思いますか？ちなみにここ、二本松は大体200メートルぐらいですよね。私が住んでるあのアブクモの山中はこれ大体500メートル、400メートルが500メートルなんですよ。で、その400メートルが500メートルここまで来るときにですね、ずいぶんこう谷をこう降りてくる。エルサレム。当てずっぽうでいいから行ってみてください。これがですね、なんと730メートルあるんですよ。タボロさん、これ500メートルあります。ここ地中海ですから0メートルですね。で、この間はそんなに広くないんですよ。だから730メートルっていうですね、エルサレムなんですよ。だからこの黄色い地帯っていうのはですね、だいたい500メートルから700メートルぐらいの高い場所にあるんですね。だからなぜイスラエル人がここに住んだかというとですね、ここだと戦車が上がってこれない。戦車っていうのはですね、あれは平地、原野を走るんですよ。山には上がってこれないんですよ、道がないから。だからですね、今までカナンの王はですね、戦車でもって攻め上がるんだ。そのためにですね、イスラエルは生き延びた。山だから生き延びれた。それでこの山だから生き延びれたっていうのはですね、今日でもそうでありますが、山地民族っていうのは独立心が強いんです。なんで独立心が強いかというと、他の王とか団体とか政治団体にですね、これ征服されることが少なかったから。なぜ征服されることが少なかったかというと、他のですね、軍隊は山に攻めきれないということが第1点。第2点は、たとえそこを征服してもですね、得るものがない。平地ならですね、いくらでもたくさん豊富にして作物が取れる。豊かな実りがある。富がたくさんある。山っていうのはですね、これそこで何か税を集めようとしたですね、ちっぽけな産官ですね、自分で食べてくるのがやっと、富なんか集まらない、集積できないってことなんですね。だから魅力が薄いってこともあるんですよ。だけども、だんだんそのカナンの王がですね、強力になって軍隊に強くなってですね、この産地まで伸ばそうと手をですね、支配を。ということが背景にあったんですね。で、そればかりじゃないんです。さらに2つ重要なことがあった。一つはですね、このイスラエルの土地というのはですね、どういう土地かと言いますと、ちょっと熱いので私、脱がせていただきます。ちょっと書かれなかったんですけども、このイスラエルの下に何があるかって、エジプトという大文化圏があるんですね。それから、この上に何があるかっていうと、今度はメソポタミアという大文化圏があるんです。で、それぞれの文化圏にですね、たくさんの人がいましてですね、
その間に飽きない人々はですね、そこを通って物を持っていくんですよ。いろんな贅沢品とかですね、いろんなお金になりそうなものをトレード、通商と言いますけども、そういうことを昔からやってたんですね。中国とローマは昔シルクロードでつながれたということがありますけども、メソポタミアとエジプトとのつながれてたのはどこかっていうと、このイスラエルなんですよ。イスラエルはまさに、通商の通り道だったんですね。でどこを通ったかっていうと、主要な道路は3つしかなかった。一本はこの海岸線を行く道、それからもう一本はですね、この山を通る道、エルサレムを通ってですね、このイスラエルの民が住む、それからもう一本はヨルダン川の向こうまでですね、こっち側にあの平原があるんですが、まあ、王の道といいますが、こういう道3つあるんです。主にですね、この3つを通って正体はですね、エジプトとメソポタミアを行き来した。でその通路はですね、宿場町、それから、まあ、いろんな通商が流行ってですね、そこに自然的にこうお金が落ちたり、商いが盛んで豊かなんですよ。でそこがどこだったかっていうと、実はですね、この3つの中のメインはここなんです。この産地を通商路が通ってたんですね。ですからこのデボラの歌にも出てきました、戦いも激しくなったんで、通商の対象はですね、ここ通れなくなっちゃったってこう言ってるんですよ。で通れなくなっちゃったってどういうことかっていうと、今までイスラエルの民がですね、なんでこの山で住んでいくところができたかってですね、ただ単に農耕や牧畜だけでは貧しかった。しかしここに通商が通るから宿場町として栄えた、あるいは商いができた、そういうこと、自分もその参加にできたということもあってですね、実はそこに一つの富があったんですね。でまさにこのカナンの王たちはそれを狙ったんですよ。自分がその、関税国家というんですか、その、道を塞いですね、お前ら通るんだったらこの税を払ってけっていうふうな、そういうことをやってですね、要するに超えようとした、支配しようとしたこの通商のね、それがですね、この戦いの一つの原因なんですよ。それからもう一点、今歌にも出てきましたけども、このシセラたちはですね、戦っても敗れてですね、一辺の銀をも得なかった方がいい、あるいはちょっと進化共同薬がどういうふうに書いてあるかちょっと分かりませんが、この産地はですね、もう一点、ここはですね、鉱石が取れた、銀が取れたですね。すなわち当時のですね、お金っていうのは銀をですね、これ山盛り測ってですね、こう目方でもそれで商いをしたんですね。お金は何かって、銀が取引だったんですよ。でその銀はどこで取れるかって、このイスラエルの産地で取れたんですね。だから、一つは通商路であった。第二に鉱石が取れた。この二つがですね、魅力的だったんです。で、この二つがあったからこそね、イスラエルはこれを守ろうと思ったんですね。で、それがあって、こういう戦いの背景というのがありました。で、このようにですね、この標高500メートルぐらいのね、この山地の民族がですね、この平地の民族と戦ったという背景があります。それからあとですね、イスラエルの部族がたくさん出てきましたね。戦いに加わった部族と実は加わってくれなかった部族という。でそこのところもですね、少し見てみたいと思うんですよ。まずこの戦いの一番場所であった、このタボル山からですね、このタナヤクの場所なんですが、どういう部族が住んでたかっていうんで地名がいろいろあるんですね。でそれはですね、まず一番イスラエルの中心部族っていうのはですね、エフライムっていうんですよ。でエフライムはどの辺にいたかっていうと、この辺なんですね。ここにですね、シケムという町がありますね。でそこでデボラはですね、裁判をしたとこう言ってますが、それはシケムというのはエフライムの中心ですね。で、このエフライムの下にベニヤミンという、それからエフライムの上にマキル、あるいはマナセと言ったかもしれませんが、それからこのタボル山の近辺がですね、イッサカルというんですね。ちょっとこれはもう、キションの川は大体いいですよね。タブロさんももういいですよね。消してしまいますが。 ここにあの一冊ある。それからゼブルンっていうのがあるんですね。そしてその上にナフタリっていうのがある。ナフタリ、ゼブルン、イサカル、マキル、エフライム、ベニヤミン、これがですね、デボラの戦いに参加してくれた人たち、部族なんですね。1、2、3、4、5、6部族が戦いに加わってくれたんです。ところが、戦いに加わってくれなくてですね、様子の判明した部族もいた、ですから、いう部族がいた、どういう部族かと言いますと、それはですね、この司会のですね、ここに、あのルベン、それから、このヨルダン川の東にですね、これがギレアド、ね、それからこの海岸近くにですね、なんであなたは船のところにとどまったのって海岸近くなんですが、ここにダンって、あるいはダンはね、この上にあったかもしれないっていう話があるんですが、ちょっとその辺は私もですね、あの聖書専門学者ではありませんので、まあ、だからこっちかこっちの上かどっちかちょっと分かんないんだけど、多分私はこっちだろうと思うんですが、これだ。それからですね、ここにマキル、マキルじゃなくてアッシュルだったっけ、アッシュル、こうなんですね。で、このダンとアッシュルトとギレアドとそれからルベン、これはですね、同じイスラエルの部族だったんだけども、戦いに加わってくれなかった。こういうふうに書いてある。1、2、3、4ですね。全部で10部族ですね。足りない部族があと2つあった。それはですね、ユダとシメオン。ユダとシメオンというのはですね、この下の方にいたんですが、当時はまだですね、ある学説によるとですね、イスラエル部族に加わってなかったんじゃないかという話もあるんですが、その辺のことはですね、今日の主題からそれますので、話はしません。なぜこういうところが変わらなかったというのはある程度理解ができますよね。まず戦争の場所から遠すぎた、それから利益、戦った利益というのはあんまり感じられなかった。利益もないし遠すぎるんですね。誰でもなかなか応援に行かない。自分の利益があるとですね、応援に行くというのはこれは尋常というか人の常ですね。なぜこの赤いところが戦ったかって、自分の利益が差し迫ってますね。通商路を確保する、独立を守る、一番切実にですね、このカナンの王からですね、圧迫を受けてたらそこの場所なんですね。で、彼らはですね、デボラのもとに集まって、そして戦った。で、それからですね、じゃあ戦いの様子はどんな様子だったかっていうのをそこに聞いてみますと、どういう戦いの様子かってイメージなかなか昔のことですから、これ頭に浮かばかない。で、一つだけですね、非常にいい例があるんですよ。聖書に親しんでいる方はですね、昔の戦いで一番有名な聖書に出てくる戦いって何かというとですね、それはダビデとゴリアテの戦いなんですね。どういうふうにして戦ったかっていうと、ダビデが戦った武器は何？石ころと、石ころを持ってこういう、その投石器っていうんですが、石ころで持って相手をこうバーンとこう弾くやつ、これが戦いの武器なんですよ。他方、相手方は誰かって、ゴリアテですね。聖書を言いますと、ゴリアテってどんな形だったかっていうか、どんな人だったと、まあ、巨人なんですが、まず、その服装が違うんですね。鉄の鎧かぶった方がかぶった。で、胸にはこういう、鎧、あるんですか、村でね、青銅の村でこうつけた。で、足にもですね、この青銅のですね、この足には爪当てってんですか、要するにですね、戦いってこう、まあ、やりつきがまあ専門ですが、やりつきとかその刀でやられてですね、こうやられてもあるいは刺さってもですね、それ弾くか、あるいはこう傷つかないですね、体を守るために、頭を守るためにですね、この防備をしたわけですよ。だから今日あのロボットみたいなもんですね、ガッチャンガッチャンガッチャンああいう形でですね、全身そういう重装備でもってこう分を持って、そして手にはですね、丸太よりもでっかい棒のですね、そういうものに長さがうーんと長い鉄の槍をつけた、そういうものって。背中にはですね、投げ槍を背負って、そうやってこう来たってこういうんです。そればかりじゃなくてですね、実はゴリアテにはですね、 こう付き添い人がいたんです。どういう付き添いかというと、その盾を持ってゴリアテの前をこう走っていく人です。そう書いてあるんですよ。それがですね、このデボラから150年後のダビデの時の戦いの様子なんですね。デボラの時も大体同じであります。都市の王というのはですね、若い時からそういう武具に身を固めて大きな槍棒で持って、前には盾を作る盾の付きの人間がいて、ね、その盾を前を持ってそれで槍とかあるのを防ぎながらこう戦うんですが、こういう重たい武器を持ってこういう重装備をして戦うためにですね、これ練習が必要なんですよ。実はですね、その戦いにダビデが行くときにですね、サウルがですね、お前よし行くんだったら俺のですね、武器を、それから防備を貸してやろうってこうやってるんですよ。ところがダビデはですね、一応これ着てみたんだが、もうなんかガチャガチャガチャガチャ重たくてこれ動けない、こんなもの作ったんだよ、つっても戦えないって言うんでね、それ脱ぎ捨てたんですね。で、何で戦って、俺石黒4個と、その石黒当てるその機械、その、ね、ドームとこれだけでいいや、俺これだけ十分だって、これで戦ったんですよ。で、これがですね、まさにデブラの時のですね、カナンの王と、シシェラと、それからイスラエルの農民の戦いだったんですよ。ここに書いてありましたね、槍も盾もないんですよ。で、何で戦って、石黒で戦った人がいっぱいいたんじゃないですか、ダビデのようにね。まあ、石黒ではちょっと戦えなかったかもしれないけど、まあ、要するに、貧弱な武器と、その自分の防備なんか何にもないわけですよね。ましてや戦いの訓練なんかしてない農民だから、死体はね。そういうことですね、そういう状態でもっての戦いだったんだから、見た目にはですね、なんでそのね、貧弱なダビデが勝つかっていう感じですよね。で、見た目にはなんでそのね、イスラエルの農民がですね、その軍隊を専門に訓練してるね、この死者に勝てるんだ。これ常識でもってはですね、そんなことはありえないんですよね。負けて当然なんですよ。で、それが勝ったと、こういうことなんです。まさにですね、ダビデが勝った、そのこととですね、それからデボラの戦いが勝ったということですね、同じ信仰の系列を取ってるんですね。これは神の戦いだ、ということです。それで、なぜデボラが立ちたかったかというとですね、イスラエルがこう攻められて、イスラエルの町々がこう荒廃してですね、そして農民が耐えた、それから通商量もそれに耐えたということがありましたね。で、それ以外ですね、もっと重要なことは、神々がですね、イスラエルに入ってきたっていうんですよ。すなわち、神々が入ってきたっていうのは、カナンの神々が入ってきたってことね。イスラエルの神を捨てですね、ちりちりバラバラになってですね、代わりに、カナンのバール神っていうのが当時いましたけども、要するによその神々がですね、イスラエルの神を押しのけて入ってきた。それがですね、戦いの第一の原因なんですよ。このままでいたら、カナンの神々がこのですね、イスラエルの地を占領してですね、エホバの信仰が絶えてしまう。これこそが問題だったんですね。信仰の独立なんですね。信仰の自由を守らなきゃいけない。そしてですね、もっと重要なことは、そういう偶像が入ってきたら、純粋な信仰が侵されてしまう。だから、そういう神々は廃しなければいけない。信仰の純粋を守らなければいけないということです。私は神を拝んでるんだって、私はエホバとバールと、それからアシュタレットと、何でもかんでも一緒に拝んでるんだって、それじゃダメなんですよ。他の神々はこれを廃してですね、エホバの身に頼め。エホバの身を神とせよ。これがですね、信仰の純粋ということの当時のですね、戦いになったんです。ですから、信仰の独立と、信仰の自由と、信仰の純粋のためにですね、デボラのもとに、イスラエルの民はですね、集まり、そして戦ったということですね。で、以上がですね、今日、このデボラの歌われたですね、イスラエル農民戦争の概略なんですね。で、じゃあ今度はですね、このデボラの歌からですね、あるいはデボラの戦いを通してですね、私たちは今日、どのような信仰的な学びをできるだろうか、あるいはしなければいけないのか、というところにですね、焦点を移したいと思うんです。先ほども言いましたように、私たちはここから学ぶことはですね、3つあるんだということで、もう一度繰り返しますとですね、私たちは信仰の自由と、信仰の独立と、そして信仰の純粋のために立ち上がらなければいけない。 今日もそうなんです。ただのほほんと過ごしてですね、それで信仰が保たれて、そういうもんじゃないんですよ。信仰はですね、戦いによって勝ち得られるんです。戦いがなければですね、信仰は死んでしまうんです。それは昔も今も同じなんです。昔は武器を取って戦ったけれども、今日はそういう戦いはしないけれども、戦いの質は変わった。しかし戦うってことについては同じなんです。じゃあどのような戦いが今日あるんだろうか、あるいは私たちはどのような戦いに臨むべきかということを考えますとですね、今日の戦いはですね、武器を取る戦いではないですね。暴力による戦いではないですね。じゃあどういう戦いかというとですね、非暴力による戦いですね。それからですね、昔もそうです、今もそうですけども、それは真理による戦いですね。私たちの武器は何かといったら、それは槍でも、それからその刀でもないんですね。何ですか？それは神の言葉で。私たちの盾は何かといったら、それは鉄の盾ではない、聖堂の盾でもない、それは信仰なんです。じゃあ私たちが体につける鎧兜って何だ？それは救いの確信なんですよ。私は胸に当てるそういうその武器、武具は何だ？それは正義なんですね。縛る帯は、それは真理なんですよ。私の足に汗かけた足はですね、これは平和の福音なんです。そういうふうにパウロが言ってますね。それがまさに私たちがですね、手に取る武器、手に取る武具、手に取る盾なんですね。そういうものを持って誰と何を戦うか。私たちの戦いはですね、まず第一に罪との戦いです。自分自身の罪との戦いです。で第二に悪との戦いです。悪という場合には社会悪も入ってきます。すなわち自分自身の罪だけじゃなくてですね、この社会において人間関係においてですね、そこにある悪との戦い、そしてさらにですね、それはサタンとの戦い、天上の霊との戦い、支配するこの世の主権者との戦いで、これに対して私たちはですね、戦わなければいけない。これについて戦わないときにはですね、その信仰は死んでしまう。その人口の自由は失われてしまう。その信仰の純粋はですね、いつの間にかこう混ぜ物になってしまう。そういうことなんです。で、そのときに、私たちですね、じゃあどのようにして戦うのか、あるいは何に従って戦うのか、それはですね、私たちはこれ私たちが戦うんじゃないんですよ。私たちが戦ってるんじゃなくて、主が戦っている、神が戦っているから私たちはそれについていくだけなんです。私たちにその戦う力があるっていうんじゃないんですよね。私たちはどうでしょうけど、この世の人間から比べてですね、イスラエルの農民にですね、武器も何もない、貧弱なんですよ。知力も能力も体力も何もない。だから見た目にはとてもサタンになんか対抗できないんですね。社会悪なんていうのは、これはあまりにも強すぎてですね、社会の習慣とか社会の慣習とか命令とか法律とかって、そういうものでこう抑えられたですね、これはですね、とてもとてもですね、自分一人で戦えるもんじゃないんですよ。じゃあ誰が戦うんだ、自分が戦ってるんじゃなくてね、神が戦ってるんだ、これがですね、信仰の戦いですね。で、その神の戦いにおいて私たちはですね、まず神が戦っていると、それからですね、これは真理の戦いだと。真理に従えば力があるんですよ。真理自らが真理のために戦うんですよ。そのことがまさに信仰として保てばですね、戦いはですね、おのずから勝利が開かれてくるんです。天から雨が降るんですよ。天の星がですね、援軍を送ってくるんですよ。それが信仰の戦いということです。神の戦いということです。で、このようにして私たちは今日信仰の戦いをしなければいけません。それはいけませんというですね、戦わざるを得ない。で、その毎日毎日私たちはですね、罪との戦いに敗れている。敗れているけども、私たちは信仰によってですね、その勝利を確信して疑わない。たとえ今は敗れているかもしれないが、私たちは勝利を信じている。それが信仰の勝利ですね。信仰の戦いという。それから、信仰の純粋というのはですね、さまざまなこの世の誘惑、この世の妥協というものを迫らせてですね、そういう妥協をしない、誘惑にならない、この世のものを混ぜないということです。それはあらゆる場面ですね、罪の誘惑っていうのがあるんですよ。いろんな面ですね、私たちの信仰の生命を骨抜きにしようとですね、 そういうものがあちこちからこう密かにやってくるんですね。それに対してそういうものをきっぱりとですね、これを断る、拒否する、ノーという態度が必要ですね。なんでノーとするかというと、純粋を守らなきゃいけないんですよ。あれもこれもみんな崇拝しろって言うんじゃダメなんですよ。一人神の身に定める、これが信仰の純粋です。私たちはですね、特にこの世の煩いということがある、特にですね、経済的な煩い、それから人間的な煩い、これがですね、生活を圧迫します。生活を圧迫するというのは信仰を圧迫するんですね。明日のですね、食べ物なきゃこれは生きていけない、明日の着る物どうしようかって、そういうことを心配するんですよね。しかしですね、信仰による生活というのはですね、そのようなことを煩わってたんでは、信仰がですね、これはその純粋さなんですね、その自由が失われてしまう、そういうことについて煩わないと。ただ神の国と神の義を求めなさい、これがですね、信仰の秘訣である。で、この戦いはですね、非常に勇気のいる戦いであります。これは勇気が出ないですね、戦いに戦う参加しない、そういう信仰のですね、死んでるような部族もいたかもしれない。しかしですね、信仰の戦いはですね、死をも恐れない、その勇気が必要なんですね。で、それがあってこそ初めて信仰の勝利というものが得られるということだと思うんです。時間はちょっと早いんですがですね、最後に先ほど私が言いましたですね、その信仰の盾、御言葉の剣という場所をですね、読んでですね、今日のお話ちょっと早いんですが終わらせていただきたいと思います。エペソ人へですね、6章を開いてください。エペソ人へのための、6章の10節から、途中ですけども17節までを読みたいと思います。エペソ人への手紙の第6章10節から17節です。読みたいと思います。エペソ人への手紙6章10節最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち入るために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いだ。それだから悪しきに覇気にあってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち入るために神の武具を身につけなさい。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるである。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。これがですね、私たちの戦いにおける武器であり、武具であり、盾である。で、この武器と武具と盾はなくですね、私たちはこの世の罪と、この世の悪と、この世のサタンと戦わなければいけないということだと思うんですね。それじゃあ、最後にお祈りをしてですね、終えたいと思います。天の父の神様、今日はここに第25回の愛の聖書研究会において、あなたの使わされた女預言者デボラと、そのデボラの指揮のもとに戦ったイスラエルの農民の戦争について学びました。この戦いにあってあなたが戦いの主でありました。あなたが天からその大水を持ってこの地を敵の戦車を止め、あなたの信仰の
精神を持ってこの地に勝利をもたされました。私たちはあなたのこの戦いから信仰による戦いを学びます。今日私たちは暴力によっては武器によっては戦いませんが、あなたが示された真理によって非暴力によってこの世の罪とこの世の悪とそしてこの世のサタンの支配とあなたにある真理の戦いを戦おうと、あなたの前に呼び出され、その勇気を起こされ、その力と知恵とそのあなたの恵みとをもってこの戦いにあなたと共に歩むことができます。私たちは弱くいつも罪に敗れ、この世の悪に妥協し、サタンの誘惑に虜にされるものでありますが、しかしあなたはなお信仰によって私たちを導かれます。私たちはその罪の許しとそのあなたの愛によって再びよみがえり、あなたの信仰の戦士としてあなたの真理の戦いに従い、あなたの信仰の自由と信仰の純粋と信仰の独立と思って信仰にある生命の歩みを、あなたの国の完成のためにこれを進み邁進することができますように、あなたの大いなる力とあなたの大いなる恵みとあなたの大いなる癒しとあなたの大いなる愛によってその力を得、その勇気を得、その新しき命によって歩み進むことができますように、この願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。